の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイート、および DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。というところで始まりました。とっても寒いです。今日ちょっとね、外から配信させていただいておりますので、ノイズ等入るかと思いますが、そこのところご愛嬌と許していただければと思います。で、今回は前回に引き続きですね、特定秘密保護法について、取り上げていきたいと思うわけなんですけれども、前回は、情報編ということで、まあ、ちょっと私 の意見も入っておりましたが、こういった、まあ、情報がありますよというところをね、客観的にお話しさせていただきました。で、今回はまたゲストを呼んでですね、医師編ということで、いろいろとそれについて私がどう感じるのかというのをね、お話しさせていただければと思います。で、今日のゲストはこの方、小松菜さんです。どうぞ。
はい。Good morning.はじめまして、怖がらなくていいよってことです。いやー、いい歌だね。誰が歌ってるのか知らない
と。誰が歌ってるんでしょうね。多分それパラサイティクラブとかっていうすごい名曲だったと思うんですけれども、
受けてるらしいです、あっちこっちで。
あ、そうなんですか。
前新宿の灯火っていう歌声喫茶行ったらみんな歌ってたから。
知らねえ。松田さん今日なんか上機嫌ですね。 いつもなんかこう淡々とお話しされるようなイメージがありますけど、
たまたまですね。
たまたまですか。はい、はい、ということで今回は特定秘密保護法ということですけれども、うわ、もうなんかため息が出ましたよ今。ため息が、
ねね、つまんなそうな話だよ。
それを面白くしていくのが僕らの役目じゃないですか。
ね。
はい、ですね。じゃあまず、まあ最初の確認ということでね、どういうふうにその小松菜さんがこの一連の騒動ですね、まあ、特定秘密保護法、まあ、法案の中身について、まあ、何かお話があるのであればそれでもいいんですけど、まあ、その一連の騒動について何か松田さんなりに感じる部分っていうのがあれば教えていただければと思うんですけど、
一応表向きの回答と表向きじゃない回答があるんですけど、どっちがいいですか。
両方がいいな。
じゃあまず表向きの回答としましては、
はいはい、表向き、はいはいはい、
やっぱりその自民党の国会運営が、まあ乱暴だったと、例えば維新とかみんなのとは一応応じたわけじゃないですか、
修正協議。そうですね、最初はね、
はい、で参議院でちょっと衆議院と参議院で、まあ、態度が違いましたけども、ただあれは自民党がやっぱりその2つの党の意見を聞いて、ちゃんと国会運営してれば参議院の賛成に回ってくれたかもしれないんです、はい、この辺はやっぱちゃんとしてるところが良かったんじゃないかなっていうのが、表向きの回答ですね。
表向きのね、はい、
外とかのインタビューを受けた場合は、すごく答えますね。
その野党の意見も取り入れるという姿勢を、少しでも
数におごらずね、
まあ、そういうのが、まあ、政治のやり方としてはまあベターだったんじゃないかというような、そして裏の
じゃない回答、
はい、裏の方の回答としては
どうでもいいよねこんな問題。
いや、それ言っちゃったらこれテーマが全部おじゃんになっちゃいますから。
全く関心ないんだけどさこれ。
まあね、私自身もそのじゃあこの法案そのものについては
なんで騒いでんのって感じ、
本当どうでもいいんですよ、まあ、だからこれ聞いてるのは一連の騒動についてと、
ね、
どうなんですか、なんか感じないですか。特にない。
あんまり感じないです。テレビつけて騒いでたら消しちゃう感じですよね。
なるほどね、
まあ、今まで見てきた光景ですからね、つまり、
うんうん、
ずっと、
うんうん、
それは相変わらずやってるなと、
うんうん、本当ですよ、うん、まあ、けど今回は、まあ、なんで取り上げたかっていうと、
うん
うん、まあ、単純に、うん、あの一つの要素としては、この気がつけば両生類っていう番組が、
はい、
もう分かりやすくしたいっていうのが一つあって、
うん
うん、まあ、その、まあ、その中の一つの、その、なんていうの、その時事ネタを、まあ、うん、取るっていうのも一つの方法ではあるし、うん、まあ、で、多分ね、国民全員の声じゃないはずなんですけれども、うん、やっぱりいろんなメディアで取り上げられる国民の声とされるようなものがね、うん、あまりにもちょっと的外れなもんなんで
不安に感じてるんでしょ、みんなが。
だからね、うん、
軍国主義が来るんじゃないかと思って不安に怯えてるんでしょ、みんなが。
うん、ちょっとね、的外れだなっていうのが、うん、今回のことを取り上げるだけでも分かると思うんで、
うん、
その、まあ、今回のことに限らず、まあ、過去のことで、まあ、小松菜さんなりにちょっとね、うん、持ってる情報があれば引き出してくれよというのが今回の狙いでございます。よろしいですか。
はい、
はい、ということで、まあ、その意思編ということでパパッと私なりのね意見を申し上げますけれども、
意思ってこの場合ダンさんの意思ってことですか。
まあそうですね、今回なぜじゃあその特定秘密保護法を取り上げたのかっていう意思です、私
は。はいはいはい、
うん、ちょっと分かりづらかったかな。うん、分かりづらかったかもしれない。まあ、うん、だから別に私がこの法案について何か加担してるわけでもなんでもないんで、はいはいはい、うん、メディアと何かつながりがあるわけでもないんで、まあ意思もクソもないんですけれども、うん、まあいくつかポイントはありますね。先ほど小松田さんがおっしゃったように、その自民党がその強行採決でもって、でそのすごい、まあ、短い審議で法案を、まあ、通すような動きをしたと、
うん、
で、まあ、先ほどおっしゃったように最初はね、野党の中でちらほらと、まあ、その修正すれば賛成しますよというようなやつらもいたけれども、うん、最終的にはみんな、まあ、ボイコットというか、
うん
うん、ふざけんなというような、まあ、ちょっと、まあ、仲違いと、まあ、それでも、まあ、もちろん自民党が大勝しているわけですから、
うん
うん、衆議院参議院ともにね、うん、議席数では問題ないということで、まあ、強行採決に至ったというような経緯があって、で、まあ、僕はやっぱり一番ね、本当違和感というか気持ち悪いと思ったのは、まあ、そのどっちの委員会も、うん、特に民主党を中心として野党側がもう委員長とあと森担当大臣に詰め寄ってましたよね、
うん
う
ん、
うえーって言いながら、うえーやめろーって、強行採決やめんかボケーっつってね、白髪のおじちゃんとかがね、詰め寄ってましたけれども、
うん、
もうね、あれはだから、できるだけその自民党がその横暴なことやってますよっていうやっぱりパフォーマンスに過ぎないっていうのは、おそらく誰もが分かると思うんですけれども、うん、で誰もが分かるようなことをなんでやるのかっていうことなんですよね。
うん、
あいつらは要するに野党の人たちがもし本当にこの法案を通したくないと心底思っているのであればですよ、そうなのであればもっともっと別のアプローチが必要なわけですけれども、うん、あの場でやっぱりこう非常にギャーギャー言ってですね、
うん
うん、でもっと前から手立ては手立てというか、まあ、議席数がこんだけ差がついている時点でもうどうしようもないというのは明白なんですけれども、
うん
うん、まあ、もっとねやりようは少しでもダメージを軽くする方法は他にたくさんあるはずなんだけれども、なんで委員会のあの場で本当に襲いかからんとするほど、ね、顔と顔も残り3センチぐらいの勢いで、もうパーソナルスペースガンガン超えてますよ、あんなもの、ね、唾飛ばしながらやらないといけないのか、非常に気持ち悪かったんですね、僕は見たときはね、うん、まあ、あれはもう本当に先ほど小松菜さんが言ったように繰り返されていることですけれども、
うん、
もうなんていうか、あの委員会の後の野党のやつらのねコメントって本当にもう気持ち悪くって、民主主義国家の破綻ですよとかっていう風に言ってましたけど、うんうんうん、みんなで、うん、とんだ勘違い野郎だなって、まあ、まあ本当に言ってるんだったらね、
うん、
とんだ勘違い野郎なんですよ、本当に言ってるんだとしたら、うん、でそれを真に受けてる国民がもしいるのであれば、
うん、
お前も勘違い野郎だと、
うん
うん、まあ、なんでそうかっていうと、そのまず民主主義っていう ものも僕はあまり好きじゃないんですけれども、
うん、
それはまあ私の個人の感情なんで置いといたとしても、うん、その圧倒的多数の議席を持っている自民党だから強行採決に至ったわけじゃないですか、先ほど言ったようにね、
うん、
圧倒的多数の議席を持っているイコール、
うん、
要するに国民の、そう、国民の投票があったからなわけですよ、うん、国民の代表としてと呼べるだけの党であると一応形式上ね、
はいはい、
そう言えるからこそ与党なわけであって、
うん、
そう言えるからこそ強行採決の権限があると考えていいわけですよね、
はい、
うん、でそれで野党のほんの一部 の、 あのバカたちがあの委員会のルールも全く度外視した行為をして、それでいて委員長だったりだとか担当大臣に詰め寄るような行為をしたやつらがですね、
はい、
うん、自分たちの意見が通らないから民主主義の破綻だというふうに言うのはちゃんちゃらおかしい話であると、より多数の意見を言っているのは自民党であると形式上ね、っていうことにというふうに受け取れるっていうことも忘れてるのか、それとも度外視、完全にそれも無視しちゃってるのか、
うん、
あそこで民主主義の崩壊だって言ったら、うん、見ている国民が何か危機感を感じるとでも思ってんのかと、
うん、
いうふうに感じるわけですよ、
はいはいはい、
だけどね僕はよそんなにバカじゃねえだろうと思うんですよ、国会議員の皆さんたちはどうなんですかね、ここは完全な推測でしかないんですけど、
うん、
そこはどう思います、小松田さんとしては。
そうね、
うん、
いやね、これどこから言っていいんだか分かんないんだけど
だからね、僕はその完全に今回の茶番であるとね、パフォーマンスであるっていうのは多分彼らもやりながらもちろん国民たちはこの通りに受け取らないだろうなって、まあ、万が一受け取る人がいたとしてもその人は別になんていうのかな、政治に全くもって関心がないわけですよ、
う
んうん、だからこそそういう受け取り方しかできないわけで、じゃあその少しでも関心がある人がそのね、そのパフォーマンス通りに受け取ってくれるかっていうと絶対そうじゃないっていうのは分かるし、その民主主義が崩壊するっていう発言自体もね、この発言することの方がその人たちにとってよ、その野党の人たちにとってマイナスイメージにつながるってことはなんとなくわかるはずだと僕は思うんですよ、
うん
うん、だけどやってるってことはそれなりの事情があるんじゃないかと、やらざるを得ない環境があるんじゃないかと思うわけなんですけれども、そこら辺どう思われますか。
と思うじゃない、僕は一応あれ理念に従ってやってると思ってるんですよ、その自分の信じる、
だから自分の信じる理念はもちろん
いいんですよ。ここはちょっとねすごい説明しないとわからないと思うんですけども、
あ、説明してくださいますか。
すごい長い話になるんですよ。
うんうん
うん、これ言っていいのかな。
あ、ごめんなさい、ちょっと小松さん一回切りますね。
はい、
うん、もしもし、
はい、
あ、ごめんなさい、大丈夫です、はい、じゃあその小松菜さんの感じるその野党たちの持つ理念、
はいはい、
うん、はい、何でしょう。
つまりですね、その、
うん、
ちょっとすごく古くから遡っていいですか。
あ、どうぞどうぞ、もう僕知らないんでそういうことね、
はいはいはい、
全部教えていただけると大変助かります。
明治時代まで遡っていいですか。
お、あ、そこら辺までやっぱり遡る。
ちょっと待って、ね、ちょっと待って、
はいはいはい、
まあいいや、戦後でいいや、
戦後、うんうん、
戦後の思想状況っていうのがありまして、
うん、
まあ、60年70年80年90年ときて、
うん、
2010年まで来てるんですけども、
はいはい、
大体50年代の後半から60年代の知識人の思想っていうのは大体マルクス主義っていうのにかぶれてたわけですよ、みんな。
あ、そのマルクス主義っていうのは簡単に言うとどういうことなんですかね、うん、僕知らないんで、まあ、
共産主義が万歳ってことなんです
けども。ああ、なるほど、
はいはい、
赤い方ってことですか。
赤ですね。もうそれはもう朝日岩波をはじめとしてね、
うん、
大学の先生から何からも全部かぶれてたわけですよ。
なるほど、
うん
うん、
で、
うん、
そのなんだろうな、そこは非常に不思議なんですけども、
うんうん、
もうそういう人たちで大体 ソビエトが素晴らしいって言ってたんですよ、当時。
なるほど。
アメリカが悪の手先で、
うん、
ソ連が平和勢力で、
うん、
でその唯一社会主義を実現したソビエトは素晴らしいって言ってたんですね。
ほうほうほう、
うん、雑誌とかでも言ってたし新聞でも言ってたわけですよ。
おう、それこそサブカル的な、あ、それ関係ねえか、
でも社会主義とか共産主義素晴らしいもんだって思ってたわけよ、本人たちも。
はいはいはい、
うん、理念として、ね、
そこはガチで思ってたっていう
か、ガチなんですよ彼は。
ああ、なるほど。
でね、うん、で後々になってだんだんそのソビエトがろくでもなかったってことがバレてくるわけですよ。スターリンがひどいことしてたとか、
うんうんうん
うん、で結局倒れちゃったじゃないですか、ソビエトはなくなっちゃったじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね、崩壊しましたね、
うんうん、ダメになったらダメになったら、今度はそのソ連がダメになったら、今度は中国が素晴らしいと、
毛
沢東思想が素晴らしいって言ってて、文化大革命万歳って言ってたんですよ。
なるほど、
うん、そしたらこの文化大革命も4人組とかめちゃくちゃやってて、
はいはい、
人民殺してるし、思想弾圧もすごいし、ろく、うん、まあ、でもなかったってのは後でバレるわけですよね。
なるほどね。
そしたらまたそれについても黙っちゃって、
はいはいはい、
ただ一貫してあるのはその、うん、要するに日本国が悪くてアメリカが悪くて、
うん、
反戦でその反核でっていうのはこれワンセットなんですよ全部、
うんうんうん、
そういう理念でやってきてて、自分たちはどんどんどんどんダメになっていくんだけど、まだそこの理念にしがみつくしかないんですよ、もう。
ほうほう。
ずっと言ってきて考えを変えないんですからね。
おう、まあ、言ってきた手前みたいなところも、
言ってきた手前。
なるほどなるほど。
その思想がまだ朝日にも毎日にも岩波にも残ってんですよ、
うん
うん、で当然あの社会党、今の社民党ですね、
はい、
社会党の議員も何人か今民主党に入ってますから、
うん、
理念としては持ち続けてるわけでね、
うん、
反省もせずに、
うん、
その理念を持ったまんまその自民党が悪いっていうその戦後一貫してきてやった立場を変えてなくてずっとやってきてるわけで、はいはいはい、そこの部分は多分変わってなくて、理念通りはまだ死んでないと思うんですよ、本人たちの中では。
うーん、うん、それはそのいろいろ名前が変わったりだとか、まあいろいろ、まあ私はもう全く知らないですけど、まあなんかくっついたり離れたりっていうのを繰り返してるわけじゃないですか、
うん、
その党としてもね、
はいはいはい、
それは別にそれによってなんかなんていうか、その薄くなってったりだとか、新たな考え方が広まったりとかっていうことはない
ですか、ね、なさそうですよね、どうも。
ああ、
そこわかんないですよ。
例えばですよ、その、うん、今回というか前回のそのあれかな、参院選かな、うん、日本共産党がちょっとなんか頑張ってきてるみたいな話だったじゃないですか、
うん
うん、そういうところっていうのは僕の感覚だと、もうなんか日本共産党なんてなんだろうな、もうとりあえずいますみたいな、
いまだになんで言っているのみたいな感じじゃないですか。
そうそう、だから
もう終わってんのに完全に。
勝手なイメージなんですけどね。その共産党的な、その共産主義的な考え方をやっぱり元にしてるわけですよね。
はいはいはい、
共産党って言ってるぐらいだから。
はいはい、
だから、それを真に受ける国民っているのかなってすごく不思議だったんだけど、まあその前回ね、うん、ちょっとなんか勢力を伸ばしてきてるみたいな状況だったんで、うん、あれって思って、
うん、一定数いるんですね、常に、うん、不思議なことに、
まあ、だからその派閥というかね、その人、うん、まあ、身内の票っていうのはもちろんあるでしょうよ、
うんうん、でその一般大衆の中には少ないんだけど、なぜかマスコミとかに多いんです、そういう人が、いまだ持ってる人たちが、だからそういう方向に行っちゃうんでしょうね。
なるほどね。
僕はよくわかんないんだけども、例えば今回のあれが治安維持法の復活だって言ってたじゃないですか。
あ、言ってますね、
はいはいはい、うん、恐ろしい恐ろしいって、
うんうん、
まあ、要するに治安維持法でやられてたって赤だった人たちじゃないですか、
うん、まあそうですね、
うん、
うんうんうん、
でそのさ、メンタリティとしてはその当時治安維持法でやられた赤の人たちにものすごくメンタリティを寄せてるわけですよね、彼らは今。
そうでしょうね、うん、なんか過去の栄光じゃないですけれども、
はいはいはい、
うん、
だから未だにその引きずってんですよ、その戦前のその左翼思想を未だに理念としてピッカピカの
ピッカピカ
本人たちがピッカピカ輝いてるんですよ、まだ。
あ、
今頃何言ってんだって感じじゃないですか、こっちからすると、
まあ、うさんくささしか感じない
何してんだよと思うんだけど何十年前の理念がまだ生きてんですよ、うん、彼らの中でさ。
だから、それは、ある種ね、その、やっぱり、与党と野党っていう立場を考えたときにですよ、僕はその、全然情報、そういう情報を持ってないですし、どの党がどうとか、どの新聞社がどうとかっていうの知らないですよ、はっきり言って。だけれども、まあ、与党と野党というものを考えたときに、まあ、もちろん、与党だけが暴走するっていうような構図っていうのは、まあ、あんまり好ましいものじゃないから、全くね、その、抗えないにしても、 成果が出ないにしてもね、うん、与党に反対意見を述べる立場のものが必要だっていうのは分かるんですよ、なんとなくね、
うん
うん、その言ってることが的外れだったとしても、うん、与党の言ってる意見に対して、まあ、多少なりと客観的な意見を述べることで、まあ、国民がそれを鵜呑みにしないまでも、うん、あ、そういう見方もあるのねっていうような感覚で、うん、見れるようなね、うん、そのきっかけになるような立場としてまだ生き残ってんのかなみたいな感覚でいたんですよ。だからここからまた盛り返すとかっていうことはまあありえないというか、
うん、
いうで本人たちもそれを自覚してるっていうふうに僕は思ってたんですよ。
いや、 やっぱ大衆とのズレに気づいてないんじゃないですかね。
なるほど。
時代遅れなのにまだ引きずってんじゃないですかね。
じゃあ例えばですよ、その維新とか、例えば、まあ、ちょっと分裂しちゃいましたけど、みんなの党とか、
うん、
あの辺っていうのは結構、まあ、新しいやつらじゃないですか、まあ、党としては、
うんうん、
で、まあ、維新とかだとなんか昔の、ね、なんか自民のなんか古株たちが集まった動向みたいなこともよく言われるし、
うん、
まあ、それぞれのもともと所属していた、ね、その党だったりとかその理念を持った人たちってのはいるのかもわからないですけれども、うん、あの人たちっていうのはどうなんですかね。その本当に新しい風なんですか、それともそうじゃないんですか。
まあ、だから維新に合流した平沼グループとか、ああいうのは元自民党ですよね、
うんうん、
みんなの党の渡辺義も親父さんミッチって自民党の偉いさんだったじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから基本的には自民党に近いんですけども、
うん、
感覚的になんだろう、うん、どうなんだろうな、あれは保守なのかな。
基本的なこと聞いていいですか、
うんうん、
その保守って言葉があるでしょ、
はいはい、
何を指してるんですか。僕知らないんですよ全く。何それってよく言うじゃないですか。そうですね、私は保守派ですけど、でも ここはちょっと許せないですねみたいなこと言うんだけど、その前提が分かんねえから。
日本においては基本的にはその戦後の自民党路線ですね、はい、要するに親米反共ですね。アメリカと仲良くやって共産主義に対しては注意して跳ねのけていきましょうっていう立場が保守です、ね、
要するに保守っていうのは要するに今の状態をキープみたいな状況を言ってるんですか、簡単に言えば。だから保守なんですか。
今の状態をキープっていう人もいれば、その日本にある伝統を大事にしましょうっていう人もいるし、様々ですよね。細かく見ていけばですよ。
だからすごいいろんな言い方あるじゃないですか、左派だとか、はいはいはい、リベラル派だとか言うじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこら辺も結局そう、なんとかこの人はなんとか派だからって言われても結局さっぱりポンなんですよ。僕からすると、うん、同じ保守の人でも全然意見が違かったりとかするでしょ、
うん
うん、だからその言葉だけで片付けていいもんなのかっていうと全然違うじゃないですか、そうなってくると、
うんうん、ただまあ戦後の流れとしてはその吉田茂以降の自民党政治の流れとしては、要するにアメリカと仲良くやって共産圏 の、 ソ連とか中国とはちょっとあっちやってね、
うん、なるほど ね、まあ、まあ基本的な姿勢としてそういうものがあると、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと話ねちょっとずれちゃったかもしれないですけど、うん、でその野党の持つ理念となると、まあ、それぞれがその古い思想にしがみついてやっているのではないかと、まあ、だからこそ今回 の、 その自民党批判、
そうというかメンタリティがそうなんです、
ね、あ、メンタリティ、あ、そうか、
はいはい、
要するにもう彼らの中に染みついちゃってるもんだっていうふうに考えていいわけなんですかね。
うん、うん、体制が悪いと。
それは単純に体制に対して の、 その反対的なその考え方なのか、自民党に対しての反対的な考え方なんですかね。
体制が悪いって言って、まあ、自民党がずっと体制を握ってたから両方でしょうね。
その、うん、なんていうか現状としてはそうじゃないですか。だけど例えば、まあ、自民党から何かが取って変わったとしたら、うん、やっぱりそれはまた体制になるわけじゃないですか。
ちょっと民主党が政権取ってた時代がありましたね、ちょっと、
うん、まあ、あれは最近まで、まあなんていうか変わりましたけど、はい、あれは別に体制が変わったとは言えないと思うんですよね、
うん
うん、やっぱり民主党になった瞬間からダメだってみんな知ってたから、なんとなく、
うん
うん、なんかなんていうかちょっと浮気しちゃったみたいな感じですよね多分ね、うんうん、本気には絶対なりませんっていうのはなんか前提だったし、まあ、右往の衆でやったことは火を見るよりも明らかというか、ただ政権取れればそこがゴールみたいなやつらだったから、うん、まあ、それはまあまあいいかな別に、うん、それはすぐ終わるでしょうよって話だったとは思うんですけれども、 まあ、本当の意味で、ね、その自民党からその体制が変わっていくっていうのは、まあ、すぐにはまあ難しいでしょうけど、もしそういうのがあった場合にですよ、その体制に対する その反対の姿勢を取るっていうのは、うん、その自民党の考え方に対しての反対ではなくて、そのいわゆる体制に対して の反対っていう意思なんですかね。
いやでも自分たちの体制、つまりさ、
そう
昔の理念に従えば、その、まあ、社会主義国家になったとするじゃないですか、自分たちが政権を取って、その体制はいい体制なんです。
結局、ね、だから体制どうこうじゃないですよね、彼らが言ってるのは、うん、まあ、自分たち以外は全部体制ってなっちゃうわけですね。
そういうことですよね。
うん、バカなのかな。これまあちょっとこの前ね、あの小松さんと話したなんだ、あのほら、あのあるじゃないですか、システムの話した、うん、したじゃないですか、
うん、
結局システムになっちゃうっていう話しませんでしたっけ、うん、
しましただ
からそれ体制、今回のこの話の特殊だと思うんですけど、まあ、反体制派でもやっぱり結局反を続けてって、それが成就したら体制になっちゃうわけですよね。
うん、
なるほど、まあいいや、分かりました。で結局もその小松野さんとしてはそういったまあ歴史があって、
うん、
そのまあ野党は野党なりの考えというか、その理念のもとでああいうふうに言ってるんだろうと。ということはですよ、小松野さんから見て彼らは本気であれをやってると、
うん、もう自分の中の理念に従って本気でやってるんでしょうね。
と、そういうもんなのかな。
そこは分かりませんけどね。
そういうものなのかな。例えばですよ、あの、うん、今回その特定秘密保護法がじゃああの参議院もあの通りましたってなった時に、うん、その民主党が単独であの内閣不信任案を出しました、
うん、
でそれがその目的としてはですよ、その本当に不信任案を出して通そうという目的ではなくて、
うん、
その不信任案を出した時にその不信任案を実際その審議するために、うん、まあ、時間が稼げると、うん、で時間稼ぎをしたらその委員会の期間が終わってくれれば、うん、それまでの間に、うん、その今回の特定秘密保護法が法案がその、うん、まあ、棄却というか破棄されてしまうと、
うん、
いうことを狙ってのことなわけじゃないですか、
うん、
まあ、結局、まあ、延期したから無理だっていうのは、まあ、目に見えてわかるわけなんですけれども、
うん、
まあ、でもやっても無駄だろうけどやってみるっていう感じだったと思うんですよね、
うん、
民主党からすれば、
うん、
うん、まあ、一応カードの一つとして切ったわけですよ、うん、だけどそれはもちろんその不信任案を本気で通そうと思っていたわけではなくて、その、
うん、
あのまあ、延期されるかもしれないけど、もしかしたら廃案になるかもしれないからやったという方法論なわけですよね、
うんうん、
それはもちろんあの本心で不信任案を通そうというのではなくて、パフォーマンスというか、それはそういう前提があって、
一種の戦術の一つ
ですよね、うん、だからその戦術のそれは分かるんですよ、
はい、
戦術の一つとしてそういうことをやると、うん、だからそれはもうあのシステムというか、そういうルールをちゃんと分かった上で一つの方法として、まあもしかしたら卑怯だと言われるかも分からないけれども、
うん
うん、方法な、そういう方法なわけですよね。だからそれを言うんだったら、まあ、もちろん強行採決だってその中の一つだけじゃないですか、
うん、
そのルールにのっとってやる、うん、話で、
うん、
まあ、国会議員だったらですよ、私は今回のことでその強行採決っていうものの性質について自分なりにちょっと考えてみてこう思ったっていうだけの話ですけど、うん、国会議員だったら国会議員になる前から知ってるもんじゃないですか、その委員会においてその与党がその強行採決できるという環境にあるわけですよね、
うん、
その議席数がたっぷりあれば、
うん、
だからその場で採決を取ることができると、
うん、
そういう権限を持っているということはもちろんそれぞれの国会議員が知っているはずであって、
うん、
で、まあ、言うなれば、それはもう野球におけるコールド勝ちコールド負けなわけですよ、
うん
うん、5回でじゃあ10点差ついたらもう負けっていうルールにしますよってみんな先にルール決めておいて、 で10点差がつきましたから、じゃあ与党チームの勝ちですねって言われた時に、いや残りの回で12点取るからとかって言ってギャーギャーギャーギャー言ってるようなもので、うん、そういうもんでしょあれって。
そういうもんですよ
ね、あそこでギャーギャー言ったからといって、それをただ単に審判とか観客の印象を悪くするだけであって、何がひっくり返るわけでもないじゃないですか。
いやないですけどさ、
うん、
心情的にやっちゃうんでしょうね。
それはだから、
もあるんでしょうけど、それは
だからパフォーマンスとしてやるにしてもですよ、もし心情でやるにしても、うん、だからあそこで感情的になって、もしあのおじさんがねやめろって言ってギャーギャー言ってる、うん、あのおじさんが本気で心情でね、もしやって感情的になっちゃってね、うん、そんなひどいことやめてくれと思ってやってるのであれば、うん、あれは政治家の器じゃないですよ、
うん、
でしょ。
ないですね、
あんなのもう信頼なんて死の字もないですよ、あんなやつら、うん、もっとちゃんと冷静に戦えるやつらが欲しいじゃないですか、
はい、
ね、だからあれは何を置いてもデメリットしか生まないと僕は思うんですよね、
うん、
でそれについて別に彼らはそのデメリットっていうものを推測できないままやっちゃってるということなんですか。
多分そうですよね。だいたいマスコミがそれについて何も言わないじゃないですか。
だから
自民党が悪いって結論にな
る。だからそれはやっぱりその、まあ、マスコミの勢力だったりだとか、うん、その野党の勢力
おかしいっていう人がいないわけですよね。声が聞こえてこないし、
聞こえてこないね、
うん、仮に、まあ、ここで我々が言ったとしても、うん、ああいうのはもうネトウヨみたいなやつらがなんか言ってるだけだっていうふうにしか受け取らないでしょ
う、ね、まあでしょうね。だから今のはもうなんていうか情報を持ってる持ってない関係なく、その構図を見ただけでなんかやってることが意味わかんねえなっていうのは、うん、あるわけじゃないですか、うん、だって彼らのメリットにならないことを必死にやってるわけで、うん、それが例えば知的障害を持った人とかね、
うん、
その本当に今その中学生とか高校生とかが感情にね流されてやっちゃったとかそういうんだったらまだわかりますけど、うん、そうじゃないでしょ彼らは。だそれなりの教育を受けて、それなりの、いや、それなりどころじゃないですよ、相当な立場にいるわけじゃないですか、
うん、
うん、だからデメリットしかないんじゃないかなっていう、そういう違和感がすごく今回感じたわけですよ、
うん、
うん、で、小松菜さんにね、ツイッター上で指摘していただきましたけれども、あの森さんのね、はいはい、発言について。はいはいはい、まあ、あれちょっと確認したいんですけど、小松菜さんは僕のその前回の放送を聞いて、僕はあの森さんの発言についてなんて言ってるっていう風に受け取られました、うん、僕がどういう風に受け取ってると思われましたかね。
つまり森さんが西山事件についてなんか言及したような感じに受け取ってたと思ってますよ、ダンさんが。
まあ西山事件について、うん、まあ、そうですね、言及というか、あの、うん、僕が見たのは映像で見たんですけど、 もちろん映像もね、はい、あの切り張りできますから、うん、いくらでも編集できるものなんで、うん、その変更的な報道できるものだという前提はあると思うんですけど、うん、まあ、その彼女が言ってたのは、まあ、その前回でも言いましたけど、その記者が、うん、まあ、その今回 その特定秘密保護法案の中におけるその特定秘密の対象となるものは、うん、一体どういうことかと、どういうものを対象とするんですかって質問されたときに、うん、西山事件に相当するものですと、
うん、
というふうに答えたわけですよ、うん、でなんかそれ以外はしかも答えませんみたいなことも言ってました。なんか相当するものだと私は思っていますと、うん、それ以上答えるつもりはありませんみたいなことを言ってたんですね。だからそれを聞いてすごくやっぱり、まあ、僕は違和感を同じように持ったわけですね、
うん、
で複数違和感を持った部分はあるんですけど、まず一つ目として、うん、まあ、その前回も言ったように西山事件っていうのは、
うん、
まあ、2つの側面があって、
うん、
まあ、本来であれば西山事件と呼ばれる時にはその西山さんがやりすぎちゃいました事件なわけですよね、
うん、
でもう一つの側面としてはその沖縄返還事件なわけですよね、
うん、密約ってやつ
ですね。そう、密約が、うん、密約、あ、まあ、3つの側面かな。だから密約がありましたっていう事件と、うん、その機密が漏洩しましたっていう事件なわけですよね、
うん、
その3つがあって、本来その一番注目すべきところは密約があったっていうことと機密が漏洩しちゃいましたっていうその体制の問題なわけじゃないですか、
うん、
だけれどもあれはその多分、まあ、僕が見た情報の限りで言うと当時もやっぱりそういうその密約そのものに対しての言及だとか、じゃあその情報が漏洩してしまったことに対しての言及ではなくて、
うん、
ただ単にその西山さんとその女性公務員と そのスキャンダラスな内容にばっかりまあピックアップ目がいって行くような報道がされて、うん、 まあ、それでじゃあその彼らがどういう判決に至ったのかっていうところだけが注目された事件だった、うん、だからこそ西山事件っていう名前がついてるわけじゃないですか一般的には、うん、でそれを持ってくることが意味が分からなかったんですよ僕はね、
うん、
でさらに言えばもっともっとじゃあその西山事件について知ってる人とか調べた人が見てみると、うん、まあ、前回も言いましたけど結局その密約は本当にあったと、
うん、
うん、で密約があって国民に嘘ついてました。しかも国会で大臣がその嘘を言ってしかも承認を得ているとその条約に関してね、うん、だからこそその条約っていうのを締結できたわけじゃないですか。 OK ですよとこの内容で OK ですよって国会で OK が出たから、うん、じゃあ締結しますっていう話になったと。でそれが、まあ、結局嘘でした、ね、アメリカの言いなりになってました、
うん、
じゃあ その一つ問題点っていうか、まあ、それが汚点なわけですよね自民党からすれば、うん、はっきり言って、うん、でさらに言えばそんな大事な情報をただの一記者に持ってかれちゃってるわけですよ、うん、さらっと、
うん、
ね、そいつらのその一人のた私はねたった一人の行動、まあ、その女性公務員もいましたけどその二人だけの行動じゃないと僕は思うんですけどその、うん、状態からしてね、まあ、でも世間で言うのであればその西山さんという毎日記者の一人の記者が起こした行動によってその国家 その重大な機密が本来だったら隠し通しておきたかったものが簡単にすっぱ抜かれてしまっていると、まあ、簡単じゃなかったのかもしれないですけどそういう汚点なわけじゃないですか、うん、大きな大きな二つの汚点ですよ。でさらにしかも今回の特定秘密保護法の中でも論点になった、うん、その情報公開する期限の話、うんうん、だから、まあ、場合によってはその永久に公開できないような状況も作られる可能性があるって反対派は言ってるわけじゃないですか、
うん、
ね、それに絡んだアメリカ その情報公開によって真実が暴かれたってわけですよね、
うん、
アメリカの情報公開があったからアメリカの方はまだね密約があったにしても国民に対して情報を開示しているのにもかかわらず、うん、じゃあ日本は今回のことで言うのであれば情報を開示しないされないパターンもあり得るのかとやり放題じゃないかっていう風な考え方に至ってもしょうがないと僕は思うんですよ、
うん、
そんな言い方したらね西山事件に相当するものです、うん、それ以上は言いませんなんて言ったらね、
うん、
だから結局デメリットでしかないさっきと同じなんですけど、
うん、
だから森大臣があそこであれを言うのが全く理解できないんですよ、
うんうん、
森大臣が自分が担当しておきながら反対派だったとしたらまだ分かりますよ、
うん
ね、だって結局自分たちの、ね、汚点を晒すこと重大な2つの汚点を晒すそして今回 の反対派が言っている問題点を浮き彫りにするようなアメリカの方の特定秘密保護法に準じたものは実際情報開示しましたよしかもそれでいて、うん、それをもって秘密が暴かれましたよっていう大事な点があるわけじゃないですか、
うん、
そこが国民により知れ渡りやすくなるっていう状況を作って実際私は初めてそこで知ったわけですから彼女の発言からつながって、
うん、
知ったわけですから何のメリットもないと思うんですよ、
うん、
反対派のを増長させる以外のものの 何でもないと、
はい、
それをなぜ言っちゃうんですか森さんは。
まずですね、
うん、
まあ、質問がすでにそこはなんかマスコミ報道が違うんですけども。
なるほど。
マスコミは森さんに何て聞いたかっていうと、
はい、
著しく不当な取材ってのはどんな取材ですかって聞いたんですよ。
なるほどね、
はい、うんうん、で著しく不当な取材がどんな取材かっていう法的定義がですね実はされてるんですね、すでに最高裁に
行って。うんうんうん、一時、うん、うんうんうん、されてますね。
それが西山事件の時に最高裁が判例として出してるわけですよ。うんうん
うん、出してますね。
うん。だからそこの判例で最高裁がこう定義してますから、その通りなんじゃないですかという意味で森さんは西山事件の判例に匹敵するような行為って回答したわけですよ。つまり西山事件について何か言いたわけじゃなくて、単に最高裁が一律不当な取材はこういうもんですよって回答。考え方を示してるからそれに従うだけじゃないですかって回答しただけなんですよ、
うんうんうん、
でもちろん西山事件について何も言ってないしその沖縄返還についても何も言ってないし密約に関しても何も言ってないわけですよ森さんは、
うんうん、
でこの判例に従うっていうのは、
うん、
じゃあ逆に判例に従いませんと言えないわけじゃないですか国会議員は。だって、うんうん、そんなこと言ったら三権分立がどうのって言ってまた揉めるわけでしょ、
うんうん、
っていうのはこの間婚外子相続格差問題っていうのがあって、その最高裁が あれは相続でその半分っていうのはね、そのおめかけさんの子が正妻の子供に比べて、これは違憲だから直しなさいって言われて、そしたら自民党議員が最高裁の判断おかしいって言ったわけですよ。日本の家族制度を壊すからって、そしたらマスコミギャーっつって、三権分立があるだろうがっつって尊重しろっつったわけですよ、裁判所の意見を、司法の意見をって。そのだから森さんは司法の意見に従って判例に従う判断を我々もしますよって言っただけのことなんですよ。特にそのなんていうんですかね、これ100点満点の回答なんですよね、国会議員としては。100
点満点と思います。だから僕はね、その仮、確かにね、あの小松菜さんがご指摘した、していただいた通り、だから僕が見た情報っていうのは変更報道の一部だったわけですよ。
そうですよ、ね、判例っていう部分を全部抜かしていってるんですよ。
そうだから、それだったらじゃあまあ、少しわからんでもないですよ、
うん、
だけどその西山事件にしろそのから結びつくイメージって、まあ、さっきも言ったように、はい、その負のイメージしかないと思うんですよ、その自民党って、ね、
でもそう負のイメージであっても、うんうん、やっぱり司法がそういった判断を出したのが西山事件だったから、西山事件の判例としか言いようがないんですよね。
過去にあった事件としてはその今回の特定秘密保護法に深く関わっているところとしてはその西山事件っていうのが一つあると。
ある意味誠実なわけですよ、不利で
も、まあ、そうだからもしそれをねパフォーマンスとしてその誠実さを売りにするのであれば、うん、まあだからもっともっとその情報を出さないといけないと僕は思うんですよ。だからあの時は確かに自民党が政権を持っていて、でしかもこういうふうなことが起きてしまったと、密約を結んでしまった、でしかもそれが、うん、情報を漏洩してしまうという体制を、うん、穴があったと、
うんうん、
だけれども、まあ、その時出て判例としてはこういうもので、うん、で判例、まあ、その多分森さんは覚えてるわけないでしょうから、その内容をね。
いやただこの人ロースクール出身で弁護士さんだから、
要するにでもそうですよね、そう考えると西山事件の
だからこういう考えっていうのはもう基本的に根ざしてるわけですよ、うんうん、なんか絶対判例が出たら今後の裁判も全部その判例に従っていきますよっていうことは、ね、うん、
だからその
だから、
うん、まあ、いずれにしてもだからそのもしそれをパフォーマンスとして、まあ、その過去 その汚点を出してでも、まあ、今回はこういうふうな判例に基づくっていうのが一番、うん、まあ、明確で論理的だというところを示すのであれば、うん、まあ、情報操作があったにしても、うん、ちょっともうちょっといいから
ただ、
と
思うんですよね。ただそこで言ってもどっちにしろ情報操作される、ま
あ、されるわけですよね。うん、だけど、うん、じゃあその完全版がもしあったとしても多分言ってないわけじゃないですか、そこまでは。
はいはい、はい、
うん、まあ、でさらに言えばですよ、いや僕が100点の政治家として100点の回答をするのであれば、
うん、
だからその結局その小松菜さんの話だと、その著しく、ごめんなさい、何でしたっけ、著しく何て言うんですか、
不当な取材ってのはどんな取材ですかって
聞かれたときに、そこの細かいところに判断に関しては、そのまだ要するに施行されるまでの間に今細かいところを決めてる最中なわけじゃないですか。
そのいやだから政府側は決めないって言ってるんですよ、森さんは。その最高裁の判断が基準になるって言ってるんだけど。
なるほどね、
自分、
うん、なるほどね、あ、じゃあここから決めていきますっていう回答はしない方向性だったんですね、彼女としては。
ある意味逃げなんですけどね、うん、司法に全部押し付けてるだけ
で、うんうん、でさらに言えば僕も前回その司法の判例をね、うん、まあ、ちょっと全部は読めなかったんですけど読み上げました。僕の解釈の違い問題かもわからないですけれども、うん、要するに裁判があった時点ではまだ、うん、要するに情報、アメリカからの情報は上がってきていなくて、密約は存在したか否かっていうのは分からない状態だったわけですよね、
うん、
でその中でじゃあその司法最高裁がどういう判断をしたかっていうと、うん、まあ、今回 その政府 この内容についてはその暴かれるべきもの、暴かれるじゃないな、ちょっと前回の放送ちゃんと聞いてもらえれば分かると思うんですけれども、うん、まあ、秘密を守られるべき内容だったと、うん、いうふうに判断しているわけですよね、
うん、
でだからとりあえずもうこれはいいとして置いといて、西山さんは、うん、ちょっとやりすぎたよね、だから有罪ですって話なわけじゃないですか、うん、そそのかしたよねっていう話なわけですよね。だからそこはもう結局違いましたって話じゃないですか、
うん、でも違ったから判例が覆るとかなんとかってことは国会議員としては一言も言えないわけですよ、三権分立があるから。
だからその西山事件っていうものを持ち出さないといけなかったんですかね、 で結局だからあれは矛盾してる存在なわけじゃないですか、その判例、判例っていうのは、西山事件の判例って。
うん、でも言わざるを得ないでしょうね。一時不当な取材はどんな取材ですか聞かれたときに、法的にこうですよっていう場合は判例が出てる以上判例に従いますとしか言いようがないですよね。
なるほど、そういうふうな、うん、まあ、その思考があったわけですね。
うん、
なるほどね。
国会議員として他に回答のしようがないですよね。おります、だってどんな取材ですかって持論は述べられないわけですよね。
まあ、もちろん持論は述べられないでしょうね。
まあ、ちょっと法的に判例が出てるか、判例通りですね、としか言いようがないですよね。
でも著しく不当な、そうかそうか。でもごめんなさい、僕前回もねちょっとそれっぽいことは言ったんですけど、うん、西山さん結局、うん、僕最初のイメージね、パッとその西山事件を最初ちらっとだけ調べた時には、あ、西山さんは多分その暴行して、うん、でそれを写真とか、うん、映像とか撮って脅したんだろうと思ったんですよ。
うん、
全然違かったんですよね、それが。
うん、
まあ、仲間強引にっていう表現は使われてますけど、まあ、ホテルに行って、うん、で、まあ、性行為をして、その上でお願いしたわけですよね。
うん、
お願いだからって言ってるわけですよ。そしたら、まあ、その公務員、女性の公務員の方も分かったというふうに同意してやってるわけじゃないですか。うんうん、確かに世間一般の感覚からすれば、まあ、2人とも既婚者だということで、まあ、褒められた行為ではないですよね。
うん
うん、でそれっていうのは著しく不当な取材の仕方の代表例なんですかね。
いやでも最高裁の考え出ちゃってるんでね。
それに尽きるわけですか。
そう、最高裁の考え方おかしいっていうか、おかしくないっていう二通りしか選べなくて、国会議員としておかしいとは言えないわけです
よ。なるほど、
ね。うん、我々は言えても。
だから結局のところですよ、その質問する側ももちろん最初からそういう報道するための質問としてやってるわけですか。
うん。
変更報道する前提なわけですよね、もちろんね。
うん、
で質問したら、まあ、おそらく西山事件の判例というふうに言うだろうと、
うん、
じゃあその西山事件の判例としか言いようがないっていう状況を作っておいて、じゃあ西山事件だったら、うん、報道の自由はどうなんだっていうふうに結びつけようという判断があった上での、うん、質問なわけですか。
そう、
これって
そこまで考えてるかどうか分かりませんけど、
ね、もしそうだとしたらですよ、なんか政治家よりも頭いいなって感じがしますけどね。
まあ小ずるいです
よね。うん、でも、うん、そういうもんでしょ、政治にしても情報戦争なわけじゃないですか。
そういうもんですよ、そういうもんですよ、そういうもんですけど、うん、そういうもんだったら何ですか。普段から偉そうなこと言うなってことですよね。やってることはなんかもう
だからそういう
前提なんですよね、仕掛けとなんかなんだから。
まあ、これはね、来週再来週に更新する、再来週の放送になっちゃうのかな、でも同じようなこと、あ、再来週か、あ、でも同じようなことを実は、まあ、その今回の特定秘密保護法のことについてまた触れてる部分ではあるんですけれども、うん、結局だから清廉潔白でいきましょうなんて言ってる政治家は、まあ、おかしな話なわけですよ、今のこの状況からすればね、
うんうん、
ですよね、違いますかね。もしもし、
うん、
あ、うんうんうん、まあ、だから、国民 の, その情報の受け取り方としてですよ、
うんうん、
だから全部もちろ ん, なんていうのかな、変更報道だったりだとか、その、まあ、意図するしないにかかわらず、
うん
うん、情報というのはもちろん抜かれてるし、入れ違えられてるし、その前後がね、時間軸が変わってたりもするし、私が今回勘違いしてしまったようにですね、
うん、
その変わってくるわけなんですね、受け取り方、その真意、うん、その発した側の真意と受け取り方っていうのはね、うん、まあ、だから真実はどこにもないって言っちゃえばそうなんですけれども、うん、逆に言えばいろんなその断片を集めていって自分なりにその推測するというか、あ、こういうシナリオなんだなっていうことを考えるしかないんですよね。
うん、
うん、だから
僕はここで思うのがですね、
うんうん、
明治の人は偉かったなってことなんですけれども、
どういうことですかそれは、うん、
つまりその日本のジャーナリズムってどういう成り立ちでできてるかってことなんですけど、うんうん、基本的に最初に始めたのはいわゆる明治政府を批判するっていう形で出てきた。批判してるのは誰かっていうと旧幕府側の人間ですよ。
でしょうね。
そう、うん、成島隆北とかね、旧幕府側の人間が新聞社を起こして、うん、明治政府は気に食わんって言ってるんだけど、うん、それって要するに全体制が新しく取って代わられた体制に対して文句つけてるだけ
で、まあそういう構図ですよね、まあ、
ルサンチマンですよね。
まあそうでしょうね。
もう復讐としてやってるわけですよね、うんうん、で、まあ、それはそれと言いつついいとして、うん、でさらにそこの実態がどうだったかっていうと、明治のジャーナリズムっていうのは新聞記者のことを羽織ごろって呼ばれてたんですよ。みんな言ってた。
羽織ごろ、
羽織ごろ、
うん、どういう意味ですか。それ
何かっていうと、うん、羽織を着て立派なこと言ってるんだけれども、うん、やってることはゆすりたかりだろうと、うん、つまりね、お前の記事をね書くけどもね、金出さないとね悪く書くぞみたいなこと
なんですよ。なるほ
ど。おうほうジャーナリズムの始まりかしてそれなわけ。ゆすりたかりから始まってるの日本のジャーナリズムっていうの
は。はいはいはい
はい、はいはいはい、だからね明治のいいとこのね、
うん、
家だったらもうね子供とかにね、お前あんなもん読むなと、
うん、
ろくでもない人間がろくでもないこと書いてるんだからあんなもん読んじゃいけないって言ってたんですよ。
なるほど。
明治のいいとこのうちはね新聞なんか読むなと。
なるほどね。
はいはいはい。見る目があったわけですよね。
本当ですよ。今はもう新聞読めですよね、はい、どっちかっていうとね。
読めだしね。例えば息子が朝日新聞に入りましたなんつったら自慢してもらうわけじゃないですよ。うちの息子は朝日に入りましたなっつってね、もうステータスだった。昔なんかね、もう新聞記者っつったらね、もう玄関入れるなって感じですよ、もう。
まあそうですよね。
はいはいはい。
なるほどね。うん、
でも明治の人になってね、
まあだから
まあ間に受けるなと、うん、話半分で聞いとけみたいな感じでいいと思うんです、
うん、その成り立ちからしてもそうですけれども、
うん、
やっぱりその何のためにじゃあ報道するのっていうのは、まあ、もちろん建前としてはね、うん、真実を国民に伝えるみたいな言葉っていうのも、うんまあ、たまに聞いたりとかしますけれども、うん、まあそれはまあね、あの本当じゃないっていうのはなんとなく嘘だろうなって皆さん感じてるとは思うんですけど、うん、そういう今のね、もちろん小松野さんみたいなその知識を持ってしてその感じるっていう部分もあれば、ちょっとでも考えれば分かると思うんですよね。それぞれの立場というか、それぞれの会社にお金出してるのが誰なのかとか、うん、何のためにじゃあ彼らはどっち側についてその報道するのか、うんうん、っていう部分から考えれば、彼らのメリットになるような情報の出し方しかしないっていうのは当然の行動なんですよね、
うん
うん、だからそのどこのどこどこ社だから真実だとかっていうことは絶対にありえないんですよ、
うん
うん、それはもう彼らの都合のいい出し方をやってるだけで、別にそれは、うん、まあもちろん気持ちのいいもんじゃないですけれども、僕はそれ批判されるべきものでもないと思うんですよね。それ自由というか、そういう力を持ってる人たちがそれをできる環境を自分たちで作ってやってるっていうだけの話であって、ただあの国民一人一人はそのおっしゃったように、その明治のいいところの人だったらちゃんとシェアが広く取れてるから、その新聞なんていうものを真に受けて読むなというふうなことが言えるわけだけれども、うん、今はそうじゃないじゃないですか。そこら辺を考えようとする姿勢さえもなんだかあのなくなってきているっていうか、それがなんていうかな、新聞読んでる人、あ、へえすごいね、新聞読むなんてすごいねみたいな感じでしょ今は、うん、インテリだねとかなんかこうやり手だねみたいなイメージついちゃうじゃないですか、どっちかっていうと、
うん、
新聞読むことがすごいっていうことは、結局思考そのものを否定しちゃってるような感じがするんですよね僕はね、うん、そのもちろん情報っていうのは大事なものだけれども、どんなに少ない情報でも思考すれば鵜呑みにしていい情報なんて一つもないんだなっていうのがすぐわかるじゃないですか、
うん、
で結局じゃあどの情報をどういうふうに受け取るべきかっていうのは、
ただねその、
はいはいはいはい、
どうなんでしょうこれって、その鵜呑みにしていい情報はないんだけども、うん、鵜呑みにしたい情報っていうのがあるわけで、その
感情的な部分でってことですか。
そう、つまり結局自分の求めたい情報を求めているような気もするんですよね。
だからそのもちろん今回のね、その特定秘密保護法だって、うん、その賛成反対いろいろ意見はありますけど、うん、結局その、 あの国全体でその法律法案が一体どういう性質を持っているのかっていう話ではなくて、それぞれの立場でメリットがあるかデメリットなのかっていう立場からして反対賛成を言ってるだけですから、 うんうん、だから誰々が賛成と言ってるから誰々が反対と言ってるからじゃあ真実か否かというところは全くナンセンスな話であって、うん、結局はその自分が自分の立場からしてこの今の現状はどうなのかっていうところを見るしかないと思うんですよ、まあ、さっき言ったみたいにその情報をすべて国民一人が知ることなんてほぼできないわけですから、
うん、
じゃあその限られた情報の中で判断してでも判断していかないといけないから判断するためにはその賛成反対とかっていうどっちかにまあ寄ってもいいけど寄らなくてもいいけれども、
うん、
自分にとってどういうものなのか
そうそうそうそう
で自分はじゃあ自分にとってどういうものなのかっていうものを知るためにはもともと自分がどこに行こうとしてるのかっていうことを自分で感じ取ったりとか考えたりとか決めとかないといけないんですよ、うんうん、そこがないからただ情報が宙を舞ってるだけでああなんか国会大変そうだなとかだから新聞を読んでる人の方がなんか意思があるように見えてわーすごいねっていう言葉が出てきちゃうんですよ、
うん、
そこが言いたいんですよ今回、
うん
うん、その特定秘密保護法のこの一連の騒動の中においてですね、うん、あまりにもその政治家たちもそのメディアもバカみたいな行動ばっかりしてるけれどもそれを受ける国民もどうなんだっていう、あ、彼らはその政治家とかねそのメディアの人たちっていうのは立場があると彼らの意思っていうか、まあ、やらされてる部分もあるだろうけれども彼らのメリットになるように動いてる部分が少なからずあるけれどもあまりにもちょっとね思考がなさすぎる国民がただ振り回されてるようにしか見えないんですよ僕は。
どうなんでしょうね実態のところ数としてその国民、うん、
いや実際その前回そのお聞きになった方は分かるかと思いますけど、まあ、インタビューしてお答えいただいた女性の方にね、うん、どんものさんという方にお答えいただいたけれども、うんうん、やっぱりそのなんだか分からないけれどもただ不安っていう状態の人がほとんどだと思うんですよね、
うんそうなのかな、
まあ、もちろんそうじゃない人も多いと思いますよ、うん、そうじゃない人もいると思うんですけど、
ね、その、うん、60年安保っていうのがありまして、今の安倍さんのじいさんですね、うんうん、岸さんがその安保改定って言った時、うん、国会取り囲んで反対って言ってたわけですよ。
そのデモをしたわけですね。
デモをしたわけですね、はいはい、その時岸さんが何て言ったのかっていうと、騒しいのは国会周辺だけでね銀座とか後楽園球場とかいつも通りじゃないかと、つまりその声なき声の民はねそんな反対なんかしとらんぞと、
うんうん、
もうそれは実際そうだったんじゃないかと、うん、
まさしく今回も全くその通りで、はい、ものすごく野党側をねこんなに反対の声があるのに強行採決しやがってって言うわけじゃないですか。
反対の声が全部みたいな感じに言ってるけど
本当にそう
実際はね、うん、
まさしくその通りで、いやだからそれはもう彼らは彼らのメリットで動いてますから、
うん、
別に彼らが反対することそのものはどうとも思わないんですけど、まあ、バカだなと思いながら見てるだけですけど、うん、だから、それを見てやっぱ不安になったりする人たちが僕の見る限りでは多いような感じがする、
うん、大学生ぐらいとかだったらまあいいんですけどね
あ
そんな年頃だから、
まあ、ちょっと騒ぎたい年頃ですからね、
うん
うん、まあ、その安保の時もほとんど大学生のなんか構想がどうこうみたいな、そういうイメージしかないですけれども、
うん、僕はあの時の学生そんな嫌いじゃないんですけどね実は
いやだからまだなんかやってるだけ良かったみたいな感じはないでもないですけどね、うん、だけどほとんどあれもブームみたいなもんですから、熱病みたいなもんで、
もう中二病ですよ、
うん、今で。そうそうそうそう。で、みんながやってるから、ただやるっていうだけのやつらもほとんど出たでしょうから、うん、うん、まあ、それはまた、そういう性質があるだろうと。で、
どうなのかな、
まあ、さっきね、ちょろっと言ったんですけど、またちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、西山事件の話なんですけどね、まあ、さっき言ったけど、その西山さんが、まあ、ちょっとだけおさらいすると、西山さんが、その沖縄返還について、うん、その条約にちょっとおかしいんじゃないかなと思ったと。だからちょっと裏があるなと思って調べてみようと。で調べてみたところやっぱりおかしいみたいだと。だからそのおかしいっていうのを確証を得るために、 その女性公務員に、まあ、半ば強引に性的行為、まあ、性交渉してで情報を持ってきてもらったと、それを、まあ、リークした、そういう一連の流れがあるわけですよね、うん、簡単に言うと、
うん、
果たして一人でそれ全部やったのって思うんですよ。できんのそれってその西山さんが本気でそれをじゃあやろうと考えたときに、女性公務員の力を借りるだけで、うん、まあ、もちろん他にもなんか探偵とかいろんな情報を集めるために使ったかもしれないですけど、基本個人で動くようなことってあるの、うん、って。
だから西山さんっていうのは、うんうんうん、その情報を得た後、うん、ちょろっと匂わす程度に記事にしてすぐなんかどっかの議員に渡してますよね。
どういうことですか。
情報を渡して国会で質問させてるんですよ。
ほう。
多分社会党の議員だったと思う。
あ、じゃあその情報を社会党の議員に流して。
流したってことは普段から付き合いがあるってことですよね、そっち方面。
まあそうでしょうね。
うん。うん、要するにつまり彼もまたいわゆる理念を持った赤の一人なわけ。
まあまあまあまあそうでしょうね。だから西山事件っていうとやっぱりその西山さんっていう人がその個人の感覚でやったっていうような風にすごく受け取られるような情報しかなかったわけなんですけれども、で結局判決としてもね、うん、その個人で結局そのやりすぎちゃいましたっていうところ裁かれてるわけじゃないですか、
うん、
でいやいやいやちょっと待てと、個人でやるはずがないじゃん、あんな大それたことを。だから当然組織の力は絶対後ろにあるはずだし、うん、何かしらその前もってね密約っていうものを情報を持っている人がいて、その当時の自民党に対して大きな打撃を与えたい、そういう何か勢力があったとして、もしかしたらまた別のところに打撃を与えたいのがあったかもしれないですけど、
うん、
で西山さんも西山さんで自分がそれリークしたら、まあ、その当時その特定秘密保護法は法ないわけですから、国家公務員法しかないんで、そこまで不安視はしてなかったかもしれないですけど、そそのかしに当たるなんてことは分かるわけじゃないですか、西山さんも自分で、
うん、
絶対その法案じゃないや法律を調べてないってことはないはずなんですよ、
うん、
でじゃあその刑務所行く覚悟があって、でその本当のジャーナリズムでやったのかっていうと絶対そんなことはないと思うんですよね、
うん、
でじゃあその結局1年の執行猶予がついて、で彼としてもそんなに大きな痛手は負ってないと思うんですよね、
うん、
やっぱりそれっていうのは前もってじゃあこういう西山君これをやってくれと、でまあ確かにちょっとね、うん、有罪判決になるかもしれないけれども、そこはこっちでなんとかね、うん、あんまり実刑とかにならないようにカバーするからっていうようなことがない限りは動けないと思うんですよね、多分個人の感覚としては、まあ、もしかしたらよっぽど過激な人だったらやったりますって言って鉄砲玉みたいにやれるかもしれないですけど、
うん、
だからなんていうかこれは完全に私の邪推でしかないですけど、なんかそういう前もってのね、もともともうなんか結果が決まっていてやってるような感じがしてならないんですよね。そこら辺どう感じます？
うん、結果がっていうのはその捕まって有罪になるってことがってことですか、
うん、そこさえも見越した上での話じゃない限り、僕はじゃあ西山さんだったとしてですよ。その例えばじゃあまず第一位として個人の感覚で、あれこの条約おかしいなって言ってあそこまで動くってことはまずありえないと思うんですよ。でさらにじゃあその後ろにじゃあ組織が何かいたとしてですよ、第2段目として、じゃあその組織から何かじゃあこうやれっていうふうに、まあ、命令を受けたりとかして、まあ、脅されてやったとかにするのであればそれでいいのかもわかんないですけど、まあ本人まだ、まあ、ありえないと思いますよ、逆に言えば。それはなぜなら本人今も普通にメディアに出てきてますし、今回 その特定秘密保護法 そのなんか参考人だかなんだかで国会の方にも呼ばれてますから、うん、で意気揚々となんかインターネットでも動画流したりとかして喋ってますから、今回の法案のことについて、うん、だから別にそこについて被害者面も全くしてないですから、自分の意思でやったんだみたいな感じで言ってますからね。だからもうそれは 何かしら組織が後ろにあったとしてですよ、頼まれたとして、じゃあその捕まっちゃうかもしれないと、じゃあ捕まっちゃう部分にしてもこっちでできるだけフォローアップするからっていう前提があって、安心して犯行に及べるというような状況があるんじゃないかなと思うんですよ。
いや、そこは分かんないです
よ。分かんないですよ。これはただの私の邪推ですよ。
分かんないですよ。単純に巧妙しかもしれないし、分かんないですけどね。ただその捕まる動向ってあんまり気にしてないと思うんですよね。
だから、まあ、赤の人たちの行動力がどこら辺までね。
当時だって機動隊に向かって火炎瓶投げてた時代ですから。
まあ、確かに、まあそうですよね。まあまあ、確かにね。
うん。森田童子っていう、まあ、フォークソングの歌手がいるんですけど、
はいはいはい、
なんかもう歌詞に普通に仲間がパクられた日曜の朝、僕と君がどうだったらみたいな歌が普通に歌われてる時代ですか。
まあまあまあまあ、まあ、まあ今はそしたらもしかしたら僕の今の現代の感覚で言っちゃってるのかもしれないですね、そこはね、
はいはいはい、
まあ、似たようなところですけど、まあ、これも有名な話で全然話は変わっちゃうんですが、あの田中角栄さんがロッキード事件で捕まっちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこでもなんか、まあ、本当かどうか分かんないけど、ウィキペディアに書いてあるのを読む限りでは、いわゆるロッキード事件っていうのは、うん、あれ何社でしたっけ、航空会社
ロッキード
社、
あ、違う、なんとかダグラス、
そう、なんだったっけな、まあ、その飛行機の会社ね、
はいはいはい、
アメリカの飛行機の会社が要するに田中さんに金積んでちょっとうちの使ってくださいよって話でしょ、あれは簡単に言えば。
そうそうそう、
で、田中さんがそれを話を受けた時に、金を受け取った時によっしゃよっしゃって言ったっていう伝説があるっていうのをウィキペディアで読んだことがあって、あ、田中さん面白いなって思ったんですけど、うん、だからそこを突かれたわけですよね、
うん、
でその汚職事件だと、収賄したんじゃないかっていうんで、その引きずり下ろされたっていう経緯があるわけじゃないですか。もう完全に僕はそれは、賄賂を持ちかけて話しかける時点で逮捕されることは決まってたと思って仕方がないんですよ。
ん？各映画か、うん、逮捕を覚悟でもらった。
違う、そうじゃなくて、各映画はもちろん、ね、よっしゃよっしゃってもらってるわけなんですけど、
はいはいはい、
要するに、その賄賂を渡す側が、うん、もう鼻から田中角栄を陥れるための、
まあ、そういう説ありますね。つまり
そういう説があるんですか。
つまり、
ああ、うんうん、どういうことですか。
中国と国交を結んだじゃないですか、田中角栄は、うん、あれはアメリカ側としてはちょっと頭にきてることであって、はめようとしたみたいな説はありますけど、
まあ、そういう説があるんですね。いや、
ただそこら辺はよくわかんないですね。実際のところどうだ。
田中さんは、まあ、それまでの、アメリカ依存の体質から抜け出そうとしてたわけですよね。方向性としては。うん、まあ、だから、アメリカの、うん、もちろん、その怒りを買っても当たり前だなと思うわけですよ。
うん、
じゃあ、そこでアメリカの、航空会社、というか、航空会社っていうか、飛行機の会社から、まあ、収賄の話、うん、その賄の話が持ち上がって、じゃあ、いくらいくらで、ちょっと、うちの、使ってくださいよっていう話になったと。でまあ、田中角栄はよっしゃよっしゃってお金を受け取りました。じゃあ受け取ったから、じゃあ情報リークして逮捕しますと、
うん、
はっきり言って、まあ、今回 の, その猪瀬知事の話でもそうですけど、お金を受け取っている政治家なんてほぼ9割9分9厘じゃないですか、うん、まあ、それは推測でしかないですけれども、そうやって成り立っている世界だと私は思うんですよ、
うん、
ね、少なからず本人が受け取ろうとしているしていない関係なく、受け取りたい受け取りたくない関係なく受け取らざるを得ない状況っていうのはあるだろうと推測できるんですね。だから田中角栄がその収賄していましたっていうことをピックアップして引きずり下ろすっていう状態があったっていうことは、もうそれしか考えられない。そのアメリカ側からのね、そのアプローチでその田中角栄が引きずり下ろされたと。でその時にですよ、その飛行機の会社からすればもちろんイメージダウン、うん、あ、そうだ、ボーイング社ですよ確か、うん、そう、ボーイング社、うん、でもボーイング社からすればですよ、もしアメリカの、まあ、じゃあ分かんないですけど大統領でも何でもいいですよからですよ、ちょっと田中角栄ちょっとちょっとしばきたいから、引きずり下ろしたいから、うん、賄賂やってくれと、うんうん、でそのタイミングでこっちもちょっとやるからと 言われたとしてもボーイング社からしても、うん、いやちょっとでもだってイメージガタ落ちじゃないですかそんなのね、うん、社運かかってるじゃないですか、いくらちょっとそのいきなり言われてもってなっちゃうと思うんですよ、もしね言われたとしたら、うん、だけど結局今のところボーイング社はほとんどかなり世界のシェア握ってるでしょ、で日本でも、うん、あの意気揚々とというか悠々自適にそのボーイング社の飛行機が飛んでるわけじゃないですか、
うん、
結局ボーイング社の思惑は通ってるわけですよ、
うん、
ということはアメリカの側からしてもですね、そのさっき の, その西山さんのと同じ話で、うん、結局イメージは一旦落ちるだろうけれども、そこに関してはちょっと全面的にフォローアップするから、うんうん、その後その事業が成り立たない、行き行かないとかっていうことはないようにバックアップしていくんで、ちょっと泥かぶってくれよっていうような話があったんじゃないかなと僕は推測するんですよ、うん、だってそうじゃないとやらないもん、だってそんなもしねその前もって田中角栄を引きずり下ろすためにあの賄賂を渡すっていうのがそういう話が持ち上がったらですよ、脅されもしない限りは、うん、で結果的になぜかそのボーイング社の方も一緒に落ちていくのではなくて田中角栄だけが引きずり下ろされて、ボーイング社は普通にやってる、むしろシェアを伸ばしているっていう状況があるわけですよね。そう考えるともうボーイング社はもともとそういうつもりでやってフォローアップする体制が整っていたとしか考えられないなと僕は思ってるんですよ。
よくわかんないんですけど、うん、私は、うん、アメリカの飛行機会社ってちょっと日本の飛行機会社と事情が違ってて、うんうんうん、あっちは軍隊の飛行機も作ってるわけじゃないですか。
まあそうでしょうね、
軍需産業で、うんうんうん、国との結びつきがちょっと日本とはちょっと違うと思うんですよね。
あ、まあ、でもよりすごい密接な関係でしょうね。
より密接なんだと思うんで、だからもうそこら辺は通行でやるんじゃないかなって気もしますけど、ね、やるとなったら、
まあ、やるとなったら
本当にやったかどう
かしら、あのまたちょっと必ず話はコロッと変わりますけど、あのそれに関連して、うん、まあ、そのあのこんな今回の猪瀬さんのことも同じようなことが言えるんじゃないかなって、うん、だって、うん、あの散々議会であの猪瀬さんのことをひたすらねあの、うん、質問してって追い詰めていったわけですけど、もう死にそうな顔してましたけどね、うん、猪瀬さんは、うん、まあ、結局今の時点ではやめちゃってますけど、なんであの議会に参考人とかその証人として特集会側の人間が呼ばれないんだろうってすごく疑問じゃないですか、うん、だってあの状態って、まあ、その来週あの公開する回でも言ってますけど、猪瀬さんが容疑あ裁判みたいなもので猪瀬さんが容疑者だとしたら検事側の人間がずっと質問してるっていう状態 だけじゃないですか、
うん、
ね、その罪を認めさせたい側とあと本人がいるっていうだけであって、あそこの最終到着地点っていうのは、うん、その百条委員会がない限りは本人がやりましたって言うしかないじゃないですか。どんなにやってませんって言ったって絶対信じないし、彼らはとにかく追及しかしないじゃないですか。でそういう状態で引き延ば してて誰も納得しないっていうのを分かってるわけじゃないですか、
うん、
でそこでなんで猪瀬さんの意見しか聞かないのか、
うん、
でじゃあ実際その後々出てくるその特集会の誰々と実は会ってましたとか、実はこんな話してましたとか、うん、っていうなんか後からの情報が出てくるっていうのも、うん、誰が言ってどういうルートで情報が来たのか、それが例えば特集会側の人間が召喚されて、でそこの場でいやあの私はあの東京電力の病院について話しましたよってあの親父さんがね、ALS の親父さんが言うとかだったらまだ分かりますよ、
うん
うん、それでこ そのちゃんとした審議になるはずなんだけれども、なんで一切特集会側 その人間が呼ばれないのか、ただ猪瀬さんを追い詰める行為しかしないのかっていうと、うん、結局その都議会議員だろうと何だろうとその周辺 その政治家たちは、うん、特集会もしくはそのそれに似たようなやつらからお金もらってるからなんじゃないのかとしか考えられないんですよ僕は。
うん、
だって彼らが特集会側を裏切るような行動になるわけですよね、その証人として呼ぶっていうのは、
うん、
もし金をもらってたとして特集会側の人間もその本当のことを言えっていうふうに同じように猪瀬さんとね同じように特集会側の人間に詰め合ったとしたら、うん、特集会側からすれば裏切り行為ですよね、その議員は、
うん、
そんなことしたら後々自分が困るわけですよ、
う
だから猪瀬さん一人に罪をかぶせたくて、うん、ああいう構図になってるとしか僕は思えないんですね、
うん、
だから、そういう前提があって、まあ、さっきの話とつなげるとその特集会とボーイング社がイコールになってるわけですよ。なんで特集、うん、もちろん特集会のトップは2人のトップは捕まってますよ今、
うん
うん、もちろん彼でも彼らは全然違うことで捕まってますから、うんうん、選挙の時にちょっと違法なことやっちゃったでしょって、その猪瀬さん関係ないですからね、うんうん、その選挙の仕方がおかしかったんじゃないのって、なんか一軒一軒回って民家に一軒一軒回って地道なやり方してそれが違法だったっていう話だったみたいですけど、
うん、
でその中でたまたま上がった猪瀬さんの話で結局特集会側のその結局が5000万どういう意味で渡したのかっていうのを聞きゃいい話なんだけれども、それを聞かないっていうのはやっぱそういう構図があるっていうふうに考えてもしょうがないじゃないですか。
うん、
それはボーイング社の私のさっきの邪推と一緒ですよ、
うん
うん、それはもうそっち側を問いたださないのはそっち側に問いただしたらみんな困っちゃうからやらないっていうだけでしょ
う、うんうんうん、かもしれないし、まあ、分かんないですけどそこら辺
は、まあ、ただの推測ですよ本当にこれは、
うん、まあ、単純に叩きやすいから叩いてるかもしれないし、まあ、分かりませんけどね、
うん、まあ、そういうね、まあ、今回 の, その特定秘密保護法って銘打ってだよってやってますけれども全体的な話なんですよね、うん、その情報の受け取り方がどうなのっていう、なんかその構図を見れば
基本的にもうやってること全部めちゃくちゃでまともに取り合う必要はない
んで、うん、でだからといってですよ、まともにじゃあ取り合わないっていうのもまあ確かにもちろんそうなんですけど、
うん、
まともな情報じゃないからね全部、うん、そうなんですけど、だからといってじゃあ完全に任せてていいかっていうとそうじゃないんですよね感覚、
はいはいはい、
言いたいことあるでしょみんなって僕は思うんですよね、
うん
うん、だからそれでその放置しておきながら政治に不満を言うっていうのはおかしな話だと僕は思うんですよ、
うんうん、それはそうね、うん、
だからすごくその、まあ、これも偏向報道なんでしょうけど街角のインタビューとか見ても本当マイナスイメージなことしか言わないじゃないですか、うん、今回の猪瀬知事にしても、うん、おばちゃんがさ本当にがっかりしましたとかっていうのを僕はもう、うん、夕方のニュースから夜のニュースまで同じ映像が何回も流れ てイライライライラしてたわけなんですけど、ね、それでなんか猪瀬知事はなんか本出したと同時に辞めたじゃないですか、ね、うん、うわこんな本が出たなんて皮肉ですねってタイミングってものがあるでしょうとかって言ってよ、お前は何が分かってそんなことが言ってるんだってすごく憤りを感じるわけなんですよ、ね、その今の政治に対して文句が言えるような立場があって、うんうん、文句言いたいんだったら少し考えてみろよっていう話ですよね、まあ、でも多分真っ当な意見を述べた人のは全部カットされてるわけなんでしょうけれども、
うん
うん、まあ、もちろん反対意見を増長させるようなものしかピックアップしてないっていうのはよくよく分かるわけなんですけど、
うん、
そういう人たちの思考ってどうなってるのかってやっぱりちょっと視野が狭いというか、もうちょっと受け取り方あるでしょっていうふうに今回は言いたいわけですね、うんうん、まあ、それが顕著に現れているのが特定秘密保護法なんじゃないかというところですね、うん、はい、どうですか そこについては、うん、
ちょっとその大衆レベルだとちょっと分かんないんですね、なんとも言えないですね、
うん、
うん、
いや例えばですよ、なんか TPP とかで TPP も散々変更報道されてますけど、
つまり僕最初表向きの回答ってしたじゃないですか、うん、はい、もう表向きの回答かもしれないし、
ね、だからその彼らにとってもってことでしょ、
はい、うんうんうん、実はどうでもいいんだけど、うんうん、なんか言わなきゃいけないから言いました。
だとしたら演技力しっかりしてますよ彼ら。
で近いってのおばちゃんたちがちょっと聞いてよ。私聞いちゃったよ。
夕方流れるかもしれない。
流れるかもしれない。ビデオ準備して、
ね。でそういう狭い世界で生きてるのもどうかと思いますよねだからね。
うん、
だからまあ文句は言えないわけでしょだから彼らは。
うん、ただそれ、うん、考えなきゃいけないんだけどさ。僕
いやだから
感覚的に考えてる人も嫌いなんだよね。
考えてもいいし考えなくてもいいんですよ、うん、だけど、うん、考えたりとか行動しないんだったら文句言えないでしょっていうことなの。僕は言いたいの不満を言うなと。そうそうそうそう、うん、不満があるんだったら、うん、ちゃんと情報を受け取る体制を取れって、うんうん、ダダ漏れになってるものをちょっとだけ拾って、うん、それで視野をいっぱいにすんなっていう話なんですよね、
うん、
もちろん僕らが情報を全部手に入れることができないっていうのはそういう構図があるからしょうがない、うんうん、だけれどもその中でも少しでもその少ない情報の中で考えて、あと自分の立場ね、自分の立場から考えて、うん、その選択肢を選ぶっていう行動しかできない、うん、でも何度かも言って法律が通っちゃえば実際生活にも影響は及ぶわけですよ、少なからず。
うん、
その消費税とかだってそうだし、分かりやすく言えばね、うんうん、で消費税上がるのでブーブー言ってるとかっていうのも本当になんかもうムカつくんですよね、うん、聞いてて。だからあの別には消費税に賛成というわけでも反対というわけでもないです僕は。だけれどもただ日々生活費が苦しいからブーブー言うっていうのはもうあまりにもちょっと短絡的すぎるし、
うん、消費税を上げるなっつって医療費の負担をやめさせろとか、
ね、だからまあね、うん、そうなんですよ、
無理だって、う
ん、本当そうなんですよ、
うん
うん、まあ実際ね僕らのお金がどういう風に流れていって、じゃあどういう風に割り振られてるのかっていうのが明確に分かる状態であればまだ分からんでもないし、だけれどもあの先ほど それこそ表向きのその予算配分っていうのはあるわけじゃないですか、出ている情報として、うん、それさえも見ようとしないでしょ、うん、彼らどうせ、うん、どうせ見てないでしょ、
うん、
そんなのも確認しないでもっと金をこせとか不平不満しか言わないような大衆っていうのはちょっともういかんともしがたい、うん、まあ、
誰だったかな、昔言ってましたけど、なんか国会議員の人からの、うん国会議員っていうのはその大衆のレベルに合った人しか出ないっていうのが、
なるほどね、まあ、でもそうですよね、考えてみれば、うん、大衆が選ぶわけですから一応ね、
うん
うん、その大衆、そうだよな、そうだよ、だって今回の猪瀬知事の後釜として挙げられてるニュースで挙げられてる人たち見てもちょっともうどうなのってなるわけじゃないですか、
うん、
一番びっくりしたのは滝川クリステル氏って書いてある状況を見て、うんちょっとこれはギャグにもなってないなと思ったんですけど、
しかし出たら出たら入りそうな
ところ、そうそうそうなんですよ本当にね、案外いいとこまで行きそうっていうのがちょっとね、うん、リアリティを持ってるから怖いですよね、
うん、怖いですね、
いやもうね、だからそういう次元なのが本当にね、まあ、かといってですよ、かといって例えば今のタイとかちょっと前のシリアとかね、エジプトとか、うん、ああいうのも完全にやらせな風に僕は見えちゃうので、うん、あれもだから、まあ、言っちゃえばその先ほどの安保反対みたいなののすごく拡大版みたいなものだと僕は思うんですよ、まあ、彼らももちろん彼らの生活があってその中から本気の声として出てきている、もっとどうにかしてくれよって思ってるんだろうし、その僕ら日本国民以上に彼らの国でのその政治状態に対して関心を持ってるでしょうけど、
うん、
だけれども、まあ、本当に熱病というか、じゃあ彼らが本当に彼らのために行動できているかというと全然そうじゃない状況があるんじゃないかと、まあ、デモに参加したりとかね、そのいろいろなんだかんだ行動する中で彼らのための行動になっているかというとそれはないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だからじゃあ何がじゃあ、ね、いいのかというとそれはすごく難しい話で、その国としての体制というかね、うん、政治としてのその体系が今までそれこそその、うん、あのいろんな主義があって、うん、その先ほど小松田さんが言ってたようにその社会主義的その共産主義的な考え方から移行してきて、うん、じゃあ民主主義とか自由主義だとかっていうような資本主義だっていうような考え方があって、結局どんな主義を持ち出したとしても熱病のように広がって結局ダメだよねっていう批判から、うん、批判に終わるわけじゃないですか。なんかこう、うん、歴史の流れで見るとその時その時でベストな選択肢を選ぶというよりはなんかこうぶり返しというか、 一旦なんか社会派の方に寄ってったから、そのぶり返して次、資本主義とかの方になんか行ってますみたいな、直前の失敗に全部左右されているような感覚があるんですよね、
うんうん、
じゃあ結局どこにを求めてどこに向かってってるのかってすごく疑問だし、
そこはね、うん、多分ないんでしょうね。
そうないんですよ。だからそれは、はい、それはすごく大きな意味での化学反応というか、もう僕はいつも言ってる化学反応の途中なんですよね。それをずっと追ってってるだけというか、うん、それアルカリ性と酸性を行ったり来たり行ったり来たりしてるような感覚を持つんですよ、僕は。物質がね、じゃあその物質においてベストな状態は何かっていうとないんですよ。別にその物質が別にどうだろうと関係なくて、ただ変化を続けるというだけでね。ということはその前の体制を批判するとか、今の体制がいいとか悪いとかって言ってること自体がなんかもうおかしな話になってくるわけじゃないですか、
うん、
じゃあ結局はその瞬間瞬間で自分が何がやりたくて、でそのやりたいことをやるためにはどういう世界になってるのがベストなのかっていう本人たちの意見しかありえないわけですよね、リアリティを持つものっていうものは、うん、だからみんなそうやって生きていけばいいのに、なんで流されるのかなっていう感覚を持つというような話でした、はい、
はい。
まあね、ちょっと僕がもうね死んじゃいそうなんで、寒くて
寒さで
死んじゃいそうなんで、そろそろ限界かなというところでまとめに入ろうと思うんですけれども、
はいはい、
最後なんか小松菜さん言いたいことはないですか。
いや、まあ、まあ賢明な日本国民の皆様におかれましていよいよお年をお過ごしください
ですか。なるほど。あ、そうだ、一つね、一応告知といいますかお知らせで、今ポッドキャストというか、まあ、iTunes なのかな、ポッドキャストが先ほどApple の方からメールが来ましてですね、12月21日から27日の間は新しい更新ができませんよっていうメールが来たんですよ。今日22日なんですけどね、うん、まあ、ちょっとおかしな感じにはなってると思うんですけど、なので本来であれば今日の22日に更新をする予定ではあったんですが、そのポッドキャストから聞かれている方はそれが聞けないという状況になっています、まあ、なのでここで告知してもしょうがないんですけれども、サイトの方ですね、シーサーブログの方から聞いていただければ ありがたいなというところで、まあ、そういったこともあり得ますよというところですね。はい。でまた実はもうすでに収録済みであるんですけれども、来週再来週と、要するに今年最後の気がつけば両生類と、また来年最初の気がつけば両生類の第その2回分をすでにも収録しておりまして、
面白いという噂の
何
話題騒然
の、そうですね、すごく私のプライベートを切り売りしている回になっておりますので、
いやもう真実の全てが分か
るそんなエヴァンゲリオンですか、それはエヴァンゲリオン、
いや知らないですけど、真実君っていう人がいるんです。
あ、なるほどなるほど、はい、聞いていただければそれなりにね楽しめる回になってるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひぜひ今年最後の回と来年最初の回も聞いていただければなと思います、ではまた小松田さん、来年もねいろいろとご協力願う部分もあるかと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあ今回はこれで、終了とさせていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。